皆さんこんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの佐藤和垣です。日天ポッドキャスト、今日は806回目です。アップル、スポティファイ、アマゾンミュージック、グーグル、ボイシーなど各種ポッドキャストやラジオクラウドで聞くことができます。日曜朝10時からの本放送と合わせてぜひお楽しみください。それでは8月13日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日は番組の冒頭をお聞きください。
安住紳一郎の日曜天国。
おはようございます。8月13日日曜日朝10時になりました。安住紳一郎です。
おはようございます。佐藤さやかです。
皆さんはどのような日曜日の朝をお迎えでしょうか。懐かしい声が聞こえてきました。今日はスタジオに佐藤さやかさんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
アシスタントの中澤由美子さんが今週は夏休みということで、代わって佐藤さんにお手伝いいただきます。
はい、
いや、1年あっという間ですね。
あっという間ですね。本当に早いです。
はい、お変わりなく。
はい、何も変わっておりませんが。
もともとは何年前ですか。
もともとはですね、2007年でしたので。
2007年、
もう16年前になります。
中澤さんがちょうど出産のタイミングということで、はい、番組をしばらく離れるということになり、いわば代用教員のような期限付きのアシスタントを番組が募集した経緯があり、応募してくださったのが佐藤さやかさんということで、当時はね、福島の放送局をちょうどお辞めになったタイミングで。
そうでした。
ねえ、ご実家が八王子で。
ご実家、ありがとうございます。立川です。
立川です。失礼しました。
近いですね。
そうですよね。そうでした。そうでしたね。共立第二高校ね。
よくご存知、ありがとうございます。
ね、そう。
はい。
うん。人、出身高校で少し判断する癖があるから。
嘘。どの位置に。
いや、なんか すごいしっかり勉強された方なんだなっていうね。共立女子第二高校ですもんね。一緒に歌いましたもんね。
すごいですよね。
共立女子第二高校ご出身ね。そうです。しっかりしてらっしゃる。ねえ、それから年に一度中澤さんの夏休みの日に番組を手伝ってくださっています。はい、ちょうど男の子が3人。
はい、そうです。
小学校4年生、
4年生1年生年中さんです。
おお、大きくなりましたね。
大きくなりました。
男の子3人は楽しいけれど、
はい、
ご飯作るのも大変だし、洗濯も大変だね。
そうなんです。今夏休みなので、前なんかずっとキッチンにいる感じがいたします。
ねえ、はい、もうあれでしょ、腰の周りにずっとなんかもうまとわりついてんでしょ。
年中さんはそうですね。まあって呼んでます。
お母さんお母さんだもんね。はい、そうだ。いや、でも楽しみですね、将来がね。
そうですね。はい、
お仕事は変わらず、女子バスケットボールの実況やら、
はい、
あとは東京都議会定例会のアナウンス。
そうですね。はい、変わらずやらせて。
高校のバスケットも担当されたんですか。
そうなんです。千葉県 のウィンターカップ予選の決勝戦で、千葉テレビさんの実、はい、放送で実況させていただいて。
そうですか。
はい、
ねえ、仕事も充実してますね。
いや、おかげさまでありがとうございます。
さて、今日の関東地方の天気ですけれども、やはり台風7号の影響で断続的に雨の予報になっています。朝方3時から5時くらいにかけても東京でも一雨ありましたが、東京都心で 6.5 ミリ、府中では16ミリほど早朝に雨が降ったということで、今も千葉を中心に雨が降っているようです。東京の降水確率午後 50%、 夜も 50% です。今はね、曇り空ですけれども、はい、やっぱりアスファルト濡れてまして、朝一雨来たんだなという感じが朝起きてわかりますね。
はい、
台風の影響が今週は大きく響きます。明日月曜日、関東地方雨、月火と雨が続きます。そして 台風の影響で風が出るので気温少し落ち着くのかなと期待しましたが、そうでもありませんね。予想最高気温、今日東京熊谷で33度、前橋で34度、横浜千葉宇都宮で32度、水戸で31度です。週間予報を見ますと、水曜あたりから雨マークが減りますが、やはり月曜火曜は台風7号の影響を大きく受けそうですね、
はい、
強い台風7号はこの後八丈島の海上西寄りに現在進んでいますが、この後北上して火曜日の未明から明け方に紀伊半島に接近上陸する恐れがあります。今日はまだ平気かもしれませんが、14日月曜、15日火曜は新幹線、飛行機、フェリーなど確実に欠航が出そうですね、お盆の帰省、夏休みの旅行など予定立てている方いらっしゃると思いますが、十分にご注意ください。またね、なんでお盆に直撃するかという感じですけどね、ちょっとこれはね仕方がありませんね、そして皆さんにお詫びがあります。先週8月6日の放送なんですが、私の声がガラガラになってしまいまして、放送を台無しにしてしまいました。本当に申し訳ありませんでした。結局放送始まって10分ちょっとでアシスタントの中澤さんにすべてお願いして、後半は番組リスナーの永山さんに来てもらってという放送になりました。最近聞き始めた方はね、永山さんって誰なんだっていうことになると思いますが、永山優子さんはタレントでもコメンテーターでもなく、本当に一般の聴取者で、先週も急遽駆けつけてくださったんですが、当然ギャランティーなんかは出ないんですよ。番組終了後も交通費の精算をしてコーヒー一杯飲んで、私の誕生日のお祝いにプロデューサーが買ってくれたケーキを一つ食べて、放送終了後30分後ぐらいでお帰りになりましたけど、ねえ、もうスーパーボランティアみたいな方なんですけども、本当にありがたいですね。
楽しく拝聴しました、
ねえ、きっとねラジオ聞いてて急に名前呼ばれたんで慌てて駆けつけたっていうことなんですけどね、
はい、
そんなことあるんですね。
さすがです。
さすがですよね。私たちもちょっと甘えているところがあって、困ったことがあると、先週だってね放送で急遽、いや声が出ない、これはちょっと2時間きついんで永山先生聞いてるかななんて言ったら、40分後には永山先生がはい赤坂に着きましたってメールが来るんですからね。本当にそろそろ永山さんもいい加減にしてくださいって怒るだろうなと私も思ってますが、本当にありがとうございます。そしてもう最近はねちょっと忘れがちなんで、改めてきちんとラジオ聞いてる皆さんにも伝えなくちゃいけないなと思っていることは、この永山優子さんという方は美術関係の方の中では知らない人はいないと言われるくらいの水彩画の巨匠ですね、大きな銀座の画廊で個展をやって、もう200点300点すぐに作品が売約しちゃうっていうね、それくらいの大先生なんですよね、先生もだから日曜日なんか作品を仕上げなきゃいけないものがあったらしいんですけど、それを急遽キャンセルしてラジオのピンチヒターやってもらってという、まあ画商とかね、先生の作品のお手伝いをしている人たちは私たちのことを本当恨んでるでしょうね。何をしてくれてるんだっていうね、こっちはこっちのスケジュールあるんだぞっていうことだと思いますけどもね、本当にマイクとスピーカーを返してですが、改めてお礼を申し上げます。ありがとうございました。たくさんメールも来ています。先週ね急に永山先生出てきたんでびっくりっていう方多かったと思いますが、この方は56歳のパンチョコさんという方ですね。神奈川県にお住まいの方ですが、ありがとうございます。私は40年近く前永山優子先生に指導をしていただいたことがあります。当時私は芸大を目指して浪人中でした。ある美術予備校に通っていました。今は芸大の油絵科の倍率は20倍弱となっていますが、当時は60倍という最難関で、二浪三浪は当たり前という世界でした。そうね、油絵は特に人気あるでしょうね、その学校に現役で合格した天才的なデッサン力を持つ永山先生が特別に1回だけ我が予備校に来てデッサンの講評をしてくださいました。永山先生はむさ苦しい男性講師と小汚い浪人生しかいないアトリエの空間にまさに舞い降りた鶴のようでした、 もうそこだけ空気が違うというか、そこだけ色彩があるという感じでした。デッサンを描いている最中も学生の間を回り熱心に指導してくださりました。私も空間の出し方に関するアドバイスを受け、声も先生かわいいなと感激が、そんな浮ついた気持ちもそこまででした。デッサン完成後に作品を並べての高評会で、その麗しい姿とかわいい声でよくもここまで言えるなというような辛口のコメント怖い、怖すぎる、自分の番が回ってくるのが怖かったです。心臓バクバク、顔面蒼白で迎えた私の順番。永山さんは私のデッサンを一別するなり、あーたさ、私が言ったこと全然できてないわね。はあ、私は砂漠に水まいてる気分だよ。砂漠、私砂漠ですか。砂漠に水まき、作業としてはこの上なく骨折り損のくたびれ儲け的な例えではないですか。いえいえ、言われたことができない私が悪いのです。そう思って心を落ち着かせようとしましたが、涙目になるのは止められませんでした、そりゃそうだよね、だって高校生ぐらいでしょ、きっとね。永山先生がせっかく水をまいてくれましたが、やはり私の砂漠に草は生えず、芸大の受験は失敗しました。しかし第二希望の学校に入学することができたのは永山先生のお水のおかげだと思っています。その説はありがとうございましたね、やっぱりもうこういう人たちにとってみると、すごい、もう、立志伝中の人っていうことだよね、でもなんとなく今に通じる永山さんのなんか面影はここかしこにっていう感じだよね、そしてまた永山先生の薫陶を受けたこの予備校の学生たちもやっぱりなんか文章の何、この雰囲気が永山流だよね、やっぱりなんかね、やっぱり薫陶を受けてるね、すごいね、そんな感じがする。三つ子の魂って感じがするね、もう一方いらっしゃってますね。うさぎのドンさん、女性の方、ありがとうございます。私は先週の放送ほどスリリングな放送を経験したことがありません、生放送でどんどん声がガラガラになり、途中から声が出ない安住氏、そして何よりも11時にピンチヒッターとして画家の永山優子先生が登場したとき、私の目から星が飛び出しました。この人もちょっと永山流だね。
そうですね。
永山さんが番組とつながりをお持ちなのは知っていましたが、まさか急遽ピンチヒッターとして駆けつけ、セミやマスクの面白エピソードもさらりと盛り込み、緊急事態の中でもしっかり爪痕を残していく様子をドキドキしながら拝聴していました、あまりにドキドキしたおかげで私は血流が良くなり、放送終了後肩こりが解消されていました。いいね、なんかやっぱりなんか類は友を呼ぶっていうかさ、なんかここの永山一門はやっぱりちょっと面白いよね、みんなね、面白いのが正義だと思っている美術一門だよね。申し遅れましたが、私は30年ほど前、美術系の高校受験準備のため、中学3年生の1年間、永山先生に絵を習っていました。
あ、
やっぱり生徒さんがここかしこにいるんですね。今でも授業や永山さんにまつわるさまざまなことを覚えています。いつも熱心に指導してくれたことはもちろんのこと、当時から話が面白く、中学生の私にはなかなか刺激的でした。またアトリエに生徒数名を呼んでくださったことがあり、私は初めて画家のアトリエに入り、心躍ったことを鮮明に記憶しています。手料理でエスニック料理も振る舞ってくれました。番組でも紹介されたエピソードかと思いますが、永山さんがバリ島でマンホールに落ち怪我をし、手術するため授業を休まれたこと、入院中に暇だったからと先生が病院で描いたフルーツや花の絵がとても素敵だったこと、そして手術を担当されたお医者様と結婚された時は運命じゃんと生徒の間で盛り上がったものです、そうなんだよね。永山先生に1年間指導をいただいた後、私は無事に美術系の高校に合格し、高校大学と美術の勉強をした後、一般の企業に就職しました。少し絵から離れた生活を送っていましたが、ある時エスニック料理を口にした瞬間、永山先生のアトリエの記憶がよみがえりました。先生どうしているかなと思い検索してみると、なんと水彩画の大家になられているではないですか。さすが先生です。それ以降個展などに足を運び、元生徒の私は密かに永山さんのファンをしていたのですが、 そこからの先週の放送だったわけで、本当にびっくりびっくりという経緯です。またラジオで永山先生のお声が聞こえる日を楽しみにしています。嬉しいだろうね、永山先生もね、本当にいろいろね、番組でも永山さんに協力してもらって、館山かな、公開放送やった時に、少し番組だけではということで模擬店みたいなものをね、少し番組側で準備したんですけども、永山先生も何かお願いできますかって言ったら、私はスナックがやりたいって言って、スナック優子っていうね、永山さんが水彩画の先生なのに、なぜかラジオの公開番組でスナックを開店しちゃって、そしてマッチ作りたいの私っていうことでマッチ作ったんですよね。死ぬこと以外かすり傷っていう標語の入ったマッチ作ったら、それが本当にあるスナックで配られてるマッチだと思って、なんか違うところでバズっちゃったりなんかしてね。面白い方ですよね。でなんかフランスかなんかの芸術協会かなんかに呼ばれてね、世界の芸術家15人が集まるみたいなシンポジウムみたいなところに永山先生が呼ばれて行ったら、そのシンポジウムで配られたパンフレットに、そのなんか永山先生の写真が、そのスナック優子の写真が使われて、多分フランスの事務局はなんかね、民族衣装着てるし、お着物着てたしね、で多分スナック優子の看板の意味とか分かんないから、なんかすごくエスニックで日本から来る美術の先生って感じでいいんじゃないかと思って、よかれと思って多分その写真使ったらしいんだけど、そんなの日本の美術関係者見たら、こんなふざけてる先生いるのかいみたいなね。本当に面白い方ね。え、改めてお礼を申し上げます。で私なんですけどもね、実は先週土曜日にすでに声が枯れてたので、コロナの検査キットなどは使って調べてたんですが、改めて月曜日に病院行きましたが、一応検査はインフルの A でも B でもコロナでもなく、喉の炎症ですということでした。
そうでしたか、
自分でもねちょっとびっくりするぐらい声が枯れてしまったんですが、
でも回復力がすごいです、
ね、いえ、結局ね朝の番組も3日休みいただきまして、夏の猛暑もあり、周りでもやっぱり3日4日1週間くらい休んでるスタッフや同僚などを結構見かけるようになりましたし、また他のテレビ局でもね、キャスターの方が何人か体調崩して休んでらっしゃいますしね、皆さんもどうかお気をつけください、クリニックに行きましたら、やっぱり先生も1回コロナにかかってる人でもやっぱり1年ぐらい空くと2回目3回目っていう人結構最近増えてますよなんていうね話をしてらっしゃいました。やっぱり体力が落ちていると自覚したら休養を取るのが一番かもしれませんね。あとは声もね、区割り方戻ってるんですが、いつもに比べるとちょっとね、ハスキーかなっていうかスモーキーかなっていう感じはあるんですが、自分の中ではね、もう別に苦しくもなくということなんですが、
よかったです。
あんまりね本調子になるまでおとなしくしておいた方がいいとは言われつつ、ちょっとこのスモーキーな感じもね、なんか悪くないなみたいな、やりますよねやっぱり皆さんもね、どうしてもモノマネとかね、今がチャンスとばかりにね、
なるほど、
また戻っちゃうからさ。
そうです ね、
佐藤さんの世代だと、
ハスキーボイス
なると誰のモノマネするんですか。
そうですね、スリムクラブの前田さんとか
は好きですね。そうですよね、中村あゆみさんとかね。
あ、そうですね、
なんか不思議とハスキーボイスになると、なんだろう、ゆっくりゆっくり一音押し出すんで、説得力が出るのかな、なんか悪くないなと思って
ご自分
でいつものそのなんかこう、一言一言なんか、インパクトがあるような気がして、自分では嫌いじゃないみたいな感じがあるんですよね。違いません？
そうですね、
そうかな、わかんない、そんな変わってない？
いや、なんかまたちょっとこう雰囲気が ありますね。
あるよねやっぱりね、なんか最近はほら、貧困法制なスタイルを取るキャスターとか記者の人が多いから、あんまりこういうなんていうの、性的なものを押し出してくるアナウンサー少ないじゃん。昔はね、露天の野手みたいな先輩方が結構いたんだけど、なんかと思ったりとかして、何この低い声みたいな急にねえ、なんかちょっとね、いいかなと思って、なんか矢沢永吉さんとかさ、エルビス・プレスリーみたいな感じをイメージしてるんだけど違うかな、
イメージしてるんですね、
全然違う、
えっ、ー、と よきって感じです。
本当、うん、もうね、私放送始まって今20分経ってるけど、内容ほとんど頭に入ってないからほぼ自分の声に酔ってるから今日低めの声出てるでしょ。
ちょっとそうですね、
うん、ちょっとなんかいいんじゃないかなと思ってるんですけどね、
はい、
今しかできない俺のモンタヨシノリのモノマネ聞いてみる。
聞きたい聞きたい。
ほら、あのコロナになってね、鼻詰まりの時はさ、
はい、
あの当の栄心さん、あ、違った、ごめんなさい、ちょっとね他の俳優さんのモノマネしたんだけどさ、
はい、あれですね、
財前教授のね、モノマネしたんですけど、はい、ちょっと今回の喉の炎症の場合はやっぱりモンタヨシノリが良かった、
ね、そうですか。
若い人言っても分かんないか、若い人はハスキーボイスって言うと誰になるの、誰だろう、
宇多田
ヒカルさんも ね少しねハスキーボイスかもしれませんけどね、ダンシングオールナイト瞳を閉じてどうどうでもよ
い,
どうでもよ い,
い
どうです、
なんか表情も含めて最高です。
よかったでしょう。なかなかモノマネワンコーラスやる人いないよ今ね。
来ましたね。
ごめんなさい。ちょっとね、なんかそういう、なんか、うん、あら、モンタヨシノリワンコーラスやったら声がおかしくなっちゃった。ダメだよ、ダメだよね、うん、ダメだよ、すいません。本当よくないね、こういうのね、声悪乗りして本当に声が戻らなくなる人多いから気をつけてください、やめてくださいね。本当に先週は申し訳ありませんでした。また今週からどうぞ2時間お付き合いください。今日のメッセージテーマはこちらです。ここだけの話。宮城県からいただいています。登米市から四天王で最弱さん、40歳女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私のここだけの話はマスクの下で舌を出していることです。お、嫌な話を聞いた後、いけすかないやつと話した後、腹の立つことがあった後など、ただ静かにマスクの下でベーと舌を出しています、うん、舌打ちのような音は出ませんし、ため息のような重苦しい雰囲気も生みません。コロナ禍以降3年はベーしていますが、今のところ誰にもバレていません。今年40になり、このまま舌を出していくのもどうかと思うのですが、意外とすっきりするのでしばらく続けていこうと思います。皆さんもマスク着用時、何かに憤ったらぜひお試しください、ねえ、心の中でね、舌を出すなんて言い方ありますけどもね、実際本当マスクの中で舌出してるっていうね、
切り替えにはいいかもしれないですね。
いいかもしれないけれど、舌出したらでもマスクのね、なんかあの布の感じを舌に感じちゃうよね。でもね、なんかね、それでえずいちゃったりしないのかな、
心配。
なかなかやりますね、でもね、うん、面白いよね。江東区の牧安さん、男性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ここだけの話ですが、こっそりと会社の共有の包丁を定期的に研いでいます。いい人だね、出張のお土産やいただき物で果物をもらった時に包丁で皮を剥きますが、ある社員が包丁の切れ味が悪くなったので、スーパーで新しいの買おうかと言っているのが聞こえました。自宅で包丁を毎週末ルーティンのように研いでいる私としては聞き捨てならないセリフでした。早速次の週末に切れなくなった会社の包丁を自宅で研ぎ、月曜日に戻しておきました。それからしばらくして梨をいただきました。皮を剥いていた社員が、誰かが新しい包丁を買ったんだねと言っているのが聞こえて一人悦に入りました。それから会社の包丁を時々チェックして、ここだけの話ですがこっそり研いでいます。
はい、
いいね、
うん、ありがたい、うん、
ありがたい、
うん、
刃物ね、研ぐのがお仕事の方はいますけど、意外に趣味って方いますからね、結構ね、凝るとなんか砥石の種類とか、うん、こうやっぱり切れない刃物が切れる感じはなんか楽しいみたいですよ、東京都の膝のあざまろさん、18歳女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
18歳とは珍しいですね、うん、友人にも打ち明けたことがないここだけの話なのですが、私は昔心理テストにはまっていた時期があり、あるサイトで紹介されていた爪の見せ方で性的指向がわかるという方法を知ってから、体育の授業中、先生が生徒の爪の長さをチェックする際にこっそりクラスメイトを見ています。高校生でしょう。
18歳、
18歳、
はい、
こんなデータを取っていることがクラスのみんなにバレたら切腹レベルですし、またこんな話をラジオに投稿していることが親に知られても同様に切腹です。私は両親と同居している身ですので、うん、もし採用していただきましたら、はい、両親がうっかりハガキの内容を見て私に失望しないように、はい、ハガキのコメントはここだけの話、実は短距離走が小3の時からずっとクラスでビリなんですというメールを送った体で書いてくださると助かります。
なるほど、
わかりました。そうさせていただきます。仰せの通りに。そうね、ちょっとクラスメイト可愛いね、ちょっとね、なんか、はい、うん、爪の見せ方でなんかそういう、うん、思考が出るみたいなこと。そうね、言わない方がいいかもしれないですね。皆さんからのメッセージをお待ちしています。
8月13日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日はこの辺で失礼します。
安住紳一郎の日曜天国、鶴は千年、亀は万年、鯛は天然、あたし中年、 TBS ラジオ954905。
さて、来週8月20日のメッセージテーマは愉快な子どもの話。ゲストは歌手の京子さんです。それでは来週も日曜朝10時TBS ラジオでお会いしましょう。さようなら。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原雅紀です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの、
聞いてて、ね。